नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्नूपी डॉग है। आज भारतीय पॉपुलर फिल्म RRR के बारे में बात करूंगा। それでは参りましょう。スヌーピードッグの沼川シンドローム。僕のツイッターをフォローしてくださってるスヌチルの皆さんはご存知かと思うんですけど、僕が去年最もハマったエンタメといえばプロデュース101ジャパンザガールズじゃないですか。なんかみんな知ってる前提みたいな話し方ですけど、なんですよ。でそこでデビューを決めた11人のミーアイというガールズグループが初めてのシングルからクリックというタイトル曲の MV、 そして音楽、楽曲が配信スタートしまして、皆さんにもぜひ聴いてほしいんですけども、そのミーアイというグループの中で僕スヌドの一押しといえば飯田雫さんという子で、日プ中からずっと応援してた方なんですけど、この雫さんはもともと宝塚音楽学校の受験生だったっていう経験もある塚オタなんですよ。でも僕自身も、まあ、何度もポッドキャストでもお話ししてると思うんですけど、宝塚大好き塚オタでして、で、このミーアイにはなんと二人も塚オタがいるんですよ。この雫さんと、あと山本すずさんっていう子がいて、山本すずさんは、キャトルで買った霊誠さんプロデュースのトートバッグ、を普段使いしているような塚オタなんですけど、今多分塚オタじゃない方が聞いてたら何のことやらさっぱりだと思うので説明すると、キャトルっていうのはキャトルレーブというジャニーズでいうところの、まあ、ジャニーズじゃないですけど、今ジャニーズでいうところのジャニショ、ハロプロでいうところのハロショみたいなものがありまして、そのグッズを販売しているところなんですけど、それキャトルレーブというところで、そこにはスターの方が監修したグッズとかも売ってるんですよ。スチールの写真とかだけじゃなくて。で、その、レイ・マコトさんっていう星組のトップスターさんが、プロデュースしたトートバッグがあって、それを山本すずさんは普段から愛用されてるんですけど、それぐらい図画オタでいらっしゃるんですよ。で、もう本当に、自分が推してるアイドルグループに自分が好きな、宝塚が好きな人が二人もいるっていうのは本当に幸せなんですけど、先日そんな大好きな二人が東京宝塚劇場で感激されたのが、星組公演のミュージカル RRR by 宝塚ルートビームレビューシンドロームビオレトピアというものでして、この公演実はお二人が感激される少し前に僕も友人にチケットをゲットしてもらって、一緒に星組行ってきました。はい、日比谷で感激してきました。本当に最高です。僕もともとその RRR が本当に好きというか、大好きな映画でもあるので、本当にこの作品が宝塚で舞台化される、宝塚化されるっていうことを知った時に本当に嬉しかったんですけど、映画の豪華絢爛なスペクタクルが宝塚の舞台でどういう風に展開されていくのかっていうのがすごく楽しみで、期待を胸に見に行ってまいりました。まあ、簡単に感想を話すと、宝塚版の RRR っていうのは、もう映画の内容をぶらすことなく1時間半にまとめきっているっていうところがまず本当にすごいなと思って、やっぱり宝塚の演出力っていうところを見たなっていう感じでした。ビームを演じたトップスターの霊誠さんと、ラーマを演じた赤月知世さん、アリちゃんの熱気っていうのはもうもちろんのことを、 なんか個人的にその原作の情感を残すのにすごく大きな役割を果たしたなって感じたのが、マリーっていう、子供の役をされていた、瑠璃花香さんっていう方で、まあこの方は新人公演で、ヒロインを務めたこともあるような実力のある方なんですけど、この瑠璃花香さんの、が冒頭で、子守歌を歌うんですけど、その抑揚が本当にこうインドの歌唱に限りなく寄せてあって、なんかすごくこう最初から、あ、インドの作品を見てるっていう感じがこうするというか、すごくこう作品に自分たちを引き込んでくれる大きなフックになっていたなと思って、本当に素晴らしかったなっていうふうに思いました。なんか、映画が本当に想像を絶するスペクタクルなんですよ。一度見た方ならわかると思うんですけど。なんか、それを舞台上でやるっていうのは正直無理があるなって僕は思ってたんですよね。宝塚見に行く前。でも、その分宝塚、実際見に行った時に、宝塚のその舞台の持つ豪華絢爛さとか、もう美の暴力とも言える凄まじい輝き。なんかそれがもう、映画に負けず劣らずの感激体験だったなって思って、がこう宝塚でやる意義がすごくあった作品だなっていうふうに思いました。あとなんか RRR はそのミュージカルとしてすごくよくレビューを見るんですけど、個人的にすごい良かったのがショー、レビュー作品の「ビオレトピア」という作品で、今回このビオレトピアを演出された方が、指田淑子先生という方なんですけども、今回が大劇場デビューっていうことで、初めてのショーの担当だったんですが、ビオレトピア、本当に良くて、正直、ちょっと RRR の記憶なくなっちゃうぐらいビオレトピアがめっちゃ良くて まあ、今回ね、このポッドキャストで RRR の話がしたいんだけど、一旦ビオレトピアの話をさせていただきますと、この作品、記憶に閉ざされた劇場というのがモチーフになった作品で、まあ今、何のこっちゃさっぱりわからないと思うんですけど、正直こう、ものすごいカオスではあるんですよ。本当に。こうパッと見たとき、おそらく何のこっちゃわかんない人が多い作品ではあると思うんですけど、最初廃墟の劇場から幕を開けまして、やっぱ宝塚ってすごく豪華絢爛なイメージがあると思うんですけど、主題歌も、あと舞台セットも、なんかこう、陰鬱なというか、色味も淡くて、どこか寂しげな印象を与えられるような、舞台になっていまして、なんか以前、星組で、ジャガビーっていう、同じく霊誠さんの主演の、カオスなショー作品が大人気だったんですけど、僕はこのビオレトピアを見た時に、陰鬱なジャガビーだって思ったんですよ。なんか、すごくこう、カオスで、全体を通して、こう、宝塚のここがいいよねっていうところの要素が、全部散りばめられてる。で、なんかこう、全体を通して、カオスだけど、陰鬱な感覚というか、なんかすごくこう一貫性のあるモチーフとかテーマ感みたいなものはなんとなく見えるみたいな感じで、本当にこう宝塚のレビューの良さっていうのが詰め込まれていてすごく良かったです。まあ、全体的に陰鬱と言いつつも、その中盤で組子全員が出てくる、いわゆる宙詰めと呼ばれるシーンがあるんですけど、この宙詰めで歌われているのがフランスのバンド、フェニックスのリストマニアという曲だったりして、この曲すごく元気をくれる明るい曲なんですけど、なんかその時に自分が座ってた席が S 席の一番端っこだったんですよ。本当に一番端っこ。で、宙詰めの時に下級生の子がこう、自分の本当に目の前に来てくれて、なんか歌ってるその生の歌声とかも聞こえてくるわけですよ。はぁみたいな。大興奮で、なんならすごいファンさしてくれるし、目もずっと合ってるし、最後なんか肩とか叩かれちゃったりして、ほんと大好きになっちゃいましたね。 本当に最高。なんか、自分すごくアイドル好きじゃないですか。なんか、宝塚に行って、宝塚ってその、結構チケット代が安くて、いや、もっと取っていいよって思うぐらいチケット代安いんですけど、この価格でこんなにファンサくれて、なんか自分のことめっちゃ見てくれるんだったら、もうなんか、塚歌一本で行っちゃおうかなって思うぐらい、本当にファンサがすごかったです。はい。で、なんか、ヴィオルトピアの話戻るんですけどね。なんか、主題歌の曲の歌詞に、始まりの闇、終わりの光というのがあるんですけど、このレビューって、まあ、なんかカオスだって話をずっとしてるけど、実はこう、指田先生の、原体験が元になっていて、ある日、こう、忘れ物をしてしまって、指田先生が、劇場に。取りに帰ったところ、劇場が真っ暗で、どこかこう、怖いというか、なんかそれこそこう陰鬱な空気感みたいなものを感じたっていうことと、指田先生自身もすごくこう、宝塚が大好きで、で、こう、幕が上がる前の、こう、暗闇と静けさ、陰鬱な感じと、幕が閉じる時の、もう溢れんばかりの輝き。なんかこう、その劇場を包む空気感みたいなものが、本当に好きっていうことを、公演プログラムの中でもおっしゃっていて、なんかその、指田先生の原体験っていうものが、こう、まあ、この劇場を包む興奮みたいなものっていうのが、レビューの中にメタ的に落とし込まれているっていうところが、本当に素敵で、なんかデビュー作品でこれができるってすごいなと思って、なんか今後も楽しみだなっていうふうに勝手ながら思いました。
スネークジャックの熊川シンドローム。
急にインドの言葉から幕を開けた今回のスヌロムなんですけど、すいません、何の説明もなくて。今日は RRR を通して見えてくる、インドの現代社会の話をしていこうと思います。なんかすごい堅苦しい感じですけど。はい。実は僕、インドにはすごく強い思い入れがありまして、今までインドの話って多分ツイッターとかでもそんなにしたことないと思うんですけど、僕は中高時代の大親友がインドに行った話を学生の時にしてくれたんですよ。家族でインドに行ってきたっていう。なんか、その時に、本当に何でもない話なんですよ。なんかこう、ガイドの人に、まあ、水が危険だから、あんまり、露店で売ってるようなものとかは買わないようにしてくださいって言われたけど、チャイを、買って飲んでみたら、本当に美味しかったみたいな。なんてことない話なんですけど、そういうこう話を聞いたときに、初めて自分がこう、インドに興味を持ちまして、それからずっと心の中で、なんかこう、インド行ってみたいな、みたいな気持ちがずっとあって、僕は結構思い切りがいい方なので、大学に入るってなったときに、南アジア、の地域研究っていうのを しておりました。はい。なので、このインド・パキスタンっていう南アジアの地域については、僕自身すごく愛を込めてっていうか、もう愛情のこもった場所で、なんかいつかインドの話とかもできたらいいなっていうふうに思ってたんですけど、やっとインドの話をできるターンがやってまいりました。はい。実は僕、インドには一度だけ行ったことがあるんですけど、なんだよお前、南アジアの勉強してたって言って一回しかないのかよって思うかもしれないけど、僕大学何回生の時かな、に、コロナ禍がやってきてしまったので、一度しか行けてないんですよ。で、弟を連れて一週間ぐらいインドに、旅行に行って、まあ、その間、弟からね、通訳を頼まれてすっげえ疲れ切ったんですけど、もう二度とこいつと旅行なんか行かねえって思うような感じだったんですけど、まあインド自体はすごく楽しくて。 ね、それからまたインドに行きたいなってずっと思っていて、インドでのインターンに応募して、なんと受かったんですよ。で、インドに行けるって、すごく大喜びして、ビザまで取って、もうあとは行くだけっていう状態の時に、コロナ禍がやってきまして、なので、そのインターンには行けなかったし、それ以来、インドには行けていないんですけど、すごく悲しいですよね。なんか、もう一度行きたいなって、近々行きたいなとは思っているので、また行ったら、インドの話、ポッドキャストでもできたらなと思います。なんか昔、三島由紀夫が、急に三島由紀夫の話っていうのもあれだけど、なんか、何かのエッセイかなんかで、インドは呼ばれてる時にしか行けないみたいな話を書かれてたんですよ。まさにそうで、自分もやっぱりその、呼ばれなかったんですよね。その、コロナ禍になってしまって、行きたいってすごく思ってたけど、行けなかった。本当に悔しいので、絶対にリベンジしたいし、次こそは呼ばれてやるんだっていう気持ちなんですけど、そんなインドといえば、やっぱ皆さんが想像するのは、カレーと映画だと思います。本当にその今自分がインドの言葉とかを使うとしたら、もうインドカレー食いに行った時だけなので、本当に何の勉強してきたんだろうって感じなんですけども、何のために勉強してきたんだって感じではあるんですけど、映画、やっぱインドといえばカレーだけではなく映画もあるんですよ。皆さん、ボリウッドという言葉聞いたことございますか？ボリウッドというのはボンベイ、今のムンバイというでかい都市があるんですが、このボンベイという言葉と映画といえばハリウッド、ハリウッド、この言葉が掛け合わされた造語がボリウッドでして、インドにおいてヒンディ語やウルドゥー語の、まあ、北の方の言葉の映画を指すのがボリウッドという、言葉なんですよ。このムンバイという街、ムンバイという街は、皆さんご存知ですか？そもそも。僕一度だけインドに行ったことがあると言ったんですが、行った街が、デリー、ニューデリーというところで、インドの首都はニューデリーなので、皆さん想像するニューデリーといえばやっぱり、経済大国ですから、インドも今や。おそらく、東京並みの都市というか、首都、もうザ・首都、高層ビル群みたいなのを想像されると思うんですけど、ニューデリーっていうのは、まあ、すごく古い都でして、まあ、なんか、京都とまでは行かないけど、まあ、街の真ん中にね、コンノートプレイスっていうところがあって、そこは、インドの銀座とか呼ばれるんですけど、銀座なんてもんじゃないんですよ、正直。銀座って言うとやっぱり、今の銀座ってもう銀座6とかさ、高級なブティックがバーって並んでて、やっぱそれなりにでかいビルがたくさん立ち並んでるじゃないですか。でも、コンノートプレイスって結構まあ、平屋とまでは行かないけど、まあ、すごく背の低い建物群ですし、まあ、なんかすごく歴史的な建物の商業施設群になっているので、やっぱそういうところで比べても、すごくこう、クラシックな街なんですよね。ヒストリカルな街。まあ、だから、経済都市といえばやっぱりこのムンバイという街になるんですよ。なので、皆さんが、経済大国インドっていうのを想像した時に出てくる、高層ビル群はおそらくムンバイだと思います。はい。で、まあ、ボリウッドっていうのはさっきも言ったように、北の方の言葉、ヒンディ語やウルドゥー語の映画を指すので、RRR っていうのは、実はボリウッドではないんですよ、厳密に言うと。RRR は、南インドの言葉、テルグ語という言葉の映画ですので、こういう映画はトリウッドっていうふうに言われたりもします。実はインドって本当に言葉が多様で、まあ、皆さん想像つくナマステっていう言葉とかっていうのは、ヒンディー語なんですけども、それ以外にも本当に無数に言語があって、体系化されていない方言とかも含めると何百っていう言語が存在するんですよ。なんか、よく何キロ進むとカレーの味が変わり、何キロ進むと言語が変わるみたいな表現があったりもするんですけど、本当に言語にも多様性があっ て、で、インドに生きる人たちは、国語としての、その、ヒンディー語だったりは、もう、当然みんなできるし、英語も、やっぱりこう、イギリスの統治下だったっていうところもあって、結構皆さん喋れて、で、なんかこう、英語とヒンディー語が、まあ、ミックスされた、こう、ルー大柴みたいな喋り方をする人が、所得の高い、お金持ちの間だと結構多かったりするっていうのも特徴的ですね。日本でインド映画が認知されるようになったきっかけっていうのは、ムトゥ踊るマハラジャという映画なんですけど、これが公開されたのが1998年です。僕が生まれた1年後なので、もう結構昔になってしまうんですけど、実はこのムトゥ踊るマハラジャという映画、本当に日本社会に大きな影響を及ぼしています。なんかこうやって言われてもあんまり皆さんピンとこないと思うんですけど、この1998年の2年後、2000年にモーニング娘。が恋のダンスサイト、そしてハッピーサマーウェディングをリリースしているんですよ。で、大ヒットを飛ばしてるんですね。急にここでアイドルにつながるのかって思うかもしれないんですけど、そう、実は、ムトゥが公開された後に、J-POP の中に、こういったインド風の旋律だったりとか、インドの楽器が取り入れられるっていうことがすごく増えたんですよ。で、この、モーニング娘。の恋のダンスサイト、ハッピーサマーウェディングが発表された2000年には、浜崎あゆみがボーグっていう曲を発表していて、これも、冒頭で、インド調の旋律が取り入れられたりしているので、まあ、本当に影響力の大きい映画だったんだなっていうことが、こうしたところでも、分かっていただけるんじゃないかなと思います。じゃあ、RRR の話していきましょう。RRR は、全世界での興行収入が200億円を超える、世界的大ヒット作です。200億円ってもうちょっと想像があんまりできないんですけど、これも結構前のデータなので、おそらくもうもっともっと収益上げていて、日本でもまだロングランで上映されてたりするので、そういうの含めるともう、ちょっともう想像できないような金額稼いでるんじゃないかなと思うんですけど、監督は SS ラージャマウリという監督で、この方はバーフバリシリーズという作品でも知られています。バーフバリシリーズっていうのは、架空のインド神話の大作でして、こちらも国内外で本当に大きな話題になった映画です。このシリーズは日本でも応援上映とかも盛んにされていたぐらい根強い人気のある作品で、今でもなおファンの多い作品となっています。RRR もバーフバリもそうですけど、本当にその、アイドルを推すような感覚、いわゆる推し活みたいな感覚で推している方が本当に日本でも多いんですよ。びっくりするんですけど。だからコラボカフェとかも定期的に開催されていたりしますし、グッズもすごく、盛んに販売されていたりします。もしかしたらこのスヌロも聞いてくださっている方はやっぱりアイドルオタクが多いので、そのオタクの性質を持ちながら RRR を見てしまったらRRR のオタクになってしまうかもしれないですね。はい。この RRR っていう映画はインド映画史上最高の制作費$7,200万。もうこれも全然想像できないですけど、だいたい97億円、100億ぐらい費やされて作られた映画で、もうハリウッドも顔負けのスペクタクルが世界的に、大ヒットを裏付けたというか、世界的に大ヒットにつながった作品になっています。では簡単にあらすじをご説明しましょう。舞台は1920年。イギリス植民地時代のインドで、人々は白人たちから差別的な扱いを受けていた。そんな中、南インドの小さな村から少女マルリがインド総督夫妻にさらわれてしまう。執念に立ち上がったトラウォンも倒す屈強な男 ビームはマンリを連れ去ったインド総督のあるデリーへと向かう。一方、宗主国たるイギリスをインド大陸から追い払う大義のためにイギリス政府の警察となった男がいた。インド人でありながらもイギリスに忠誠を誓う警察として同胞に対しても容赦のない振る舞いをする彼の名はラーマ。熱い思いを胸に秘めた二人の男は運命に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。しかし、ある事件をきっかけにそれぞれの宿命に切り裂かれる二人は、やがて究極の選択を迫られることになるのだった。では、RRR という映画の魅力について語っていこうと思います。まだ見ていない方は、今すぐ見てほしいです。はい。この映画、ビームとラーマの友情、努力、勝利の物語なんですよ。友情、努力、勝利。最高ですね。二人が出会う、序盤のシーンっていうのが本当に凄まじいので、もうこれ大爆笑なんですけど、皆さん本当に見てほしい。まず、でっかい川にでっかい橋がかかってるんですよ。で、その上にラーマがいて、その川の、河原のところにビームがいるのね。で、子供がイカダに乗って、その川で、魚を釣ろうとしてるんですよ。で、そこに、ラーマがいる橋っていうのは、実はこう、人や車が通れる道の下に、電車がこう、通れる二重の作りになってる橋ってあるじゃないですか。そういう感じになってるんですね。で、そこに、ガソリンを運ぶ蒸気機関車が、その橋を渡ろうとしてくるんですよ。で、車輪とレールの間に、火の粉が生じて、それが引火し、ガソリンに引火して、大爆発を引き起こしてしまうんですね。嘘みたいな爆発が起きるんですよ。で、このままでは、魚釣りをしている子供が死んでしまうっていうことで、そこでラーマが橋の下にいるビームと目配せをして、まだここでは知り合ってないんですよ、まだ。知り合ってないんですけど、目配せをしたら全てが伝わってしまうんですね。やっぱ二人は、運命で結ばれてるんで、はい。運命で結ばれてる人たちに目合わせただけで全部分かり合えますから、目配せをすると、バイクで、橋の上に、ビームが、わーい言うて、向かうわけですよ。で、合図を出して、完全な予定調和の子供救出劇っていうのが展開されて、二人の手は固く結ばれ、そこから友情を育んでいくっていうことになるんですけど、意味がわかんないでしょ。本当に面白いんですよ、これ。もうびっくりしますよ。どうしたらそうなるんだっていう。もう予測不可能っていうか、展開に。ぜひ見てほしい。この友情の始まりのところが本当に面白いので。で、RRR、は本当にまずそのインド映画の特徴っていうか、インド映画がインド映画である理由、インド映画たらしめられている理由っていうのがもう全て含まれているんで、本当に典型的な作品なんですね。まず全部でこう全体で3時間を超えているっていう、もう驚愕の長さですね。これ本国では休憩があるんですよ。インド英語で言うと、インターバルがあるんですけど、インターバルが、日本では、省かれていたんですね。おしっこ我慢選手権です、正直。もう、3時間以上、トイレに耐えながら映画を見なければならないっていうのは結構な拷問でして、僕は本当に映画館に見に行った時はしんどかったですね。はい。で、二つ目の特徴として、ミュージカル要素っていうのがあります。まあ、よくネットミームとかでも、出回ってますけど、インドの映画って、ほぼ必ずと言っていいほど、歌と踊りが入ってくるんですよ。最近はやっぱりもっと、ミュージカル要素のない、落ち着いた映画も増えましたけど、まあ、基本的にはインド映画っていうのは、 歌と踊り入ってきます。で、ナートをご存知かっていうセリフがあるんですけど、まあ、これが本当に有名になったセリフで、インドのダンス、ナートというので、イギリス人とダンス、ラーマ、ビームがダンスバトルをするっていうシーンがあるんですけど、これがまあ本当に象徴的、RRR の象徴的なシーンにもなっていまして、本当にとにかく見てて楽しいし、まあ、この楽曲は、後に、アカデミー賞を取っておりますので、まあ、本当にこう代表する、RRR を代表する、楽曲であり、シーンになっているんで、大注目です。そして、3時間を超える長さ、ミュージカル要素。これに続いて、3つ目の特徴が、喜怒哀楽のすべての要素がある。そして、友情、ロマンスも、あるっていう、まあ、全方位型のエンターテインメントですね。もう何もかもが入っているんですよ。普通、日本で映画撮るってなった時って、まあね、予算も本当に日本の映画って予算全然ないですから、厳しいというところもあるから、いや、関係ないね。そんなの関係ないよ。普通映画撮るってなったら、まあ、一つのテーマに沿って撮ると思うし、友情だったら友情。恋愛だったら恋愛ってなると思うんですけど、インド映画はもうすべての要素を持っていきます。喜怒哀楽、何もかも入っています。まあ、この特徴っていうのも、まあ、RRR を語る上では、やっぱり欠かせないっていうか、まさに典型的なインド映画なんですよ。なので、今までインド映画見たことないよっていう人でも、RRR を見ていただければ、インド映画っていうのは、一体どういうものなのかっていうのが、まあ、なんとなく、簡単に分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、一旦、RRR 見てください。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
さあ、ここまで RRR という映画がいかに面白いか、最高かっていうことについて話してきたんですけど、どうですか皆さん。なるべくネタバレはしないように喋ってきたつもりなんですけど、見たくなってきましたか？まだ見てない方は、ぜひ見てほしいなって思うんですけど、ただこの RRR という映画、実はすごく政治的な映画でもあるんです。というのも、この映画が明らかに一つのイデオロギーに基づいて制作されているからなんですけど、そのイデオロギー、まあ、政治信念みたいなものが何かというと、ヒンドゥーナショナリズムというものです。ヒンドゥーナショナリズムっておそらく、インドにあんまり詳しくなく、日本で暮らしている人にとっては、そんなに馴染みがない言葉だし、今初めて聞いたっていう人も多いと思うんですけど、実はこのインドっていう国はすごく多元的な社会で、ヒンドゥー教徒がマジョリティとしていて、一方でマイノリティと言われる人も本当に多数いるわけです。マイノリティって言いながら多数って思われるかもしれないんですけど、まあ、インドの人口が14億人超えっていう大多数、本当に人口の多い国になっていて、まあ、いずれ中国も抜くだろうし、本当に、とにかく人が多いわけですけど、その中でヒンドゥー教徒、マジョリティであるヒンドゥー教徒がどれぐらいいるかっていうと、まあ、大体8割ぐらい。じゃあ残り2割はっていうと、他の宗教に当たるわけです。そんな中で、その、マイノリティの中でも比較的多いイスラム教徒、ムスリムがどれぐらいの人口いるかというと、なんと2億人もいるわけですよ。マイノリティで2億人、日本の人口よりも断然多い数がいるっていうのは、本当に皆さんびっくりすることだと思うんですけど、まあそれぐらい多様な、宗教的にも多様な国で、キリスト教徒やターバンのイメージが強いシック教徒とかもいます。で、そんなインドは、実はこの、ブリティッシュラージって言われる、イギリスによる長い植民地支配以前は、 宗教対立とかもそんなに激しかったわけではなくて、むしろあのムスリムによる、まあ、ムガル帝国っていうのは、まあ、ヒンドゥーとの対立を生んでしまったらなかなか持続できないじゃないですか、政治が。ということでヒンドゥーに対してすごく融和的な政治を行っていたということもあって、他の宗教に対してもものすごく寛容な地盤のある国だったのがこのインド大陸なんですけど、でもそんな中そこにイギリスがやってきて支配しようとした時に、もちろん急に異国の人がやってきてうちの国を支配されるってなって甘んじて受け入れる人っていないじゃないですか。そこで、あのイギリスとしてはやっぱりインド人にあの反乱を起こされたりとかしても困るわけですから、どうしようって考えた時に思い当たったのがこの宗教的な多様性っていうところで、これを利用して、まあ皆さん世界史とかでもおそらく勉強したことがあると思われる分割統治というものを行っていくわけです。これによってインド人は連帯をするっていうことも阻害されてしまって、しまいにはインドとパキスタンは分離して独立することになったわけです。でおそらく皆さんもし世界史取られていたら、1947年にインパが分離独立しましたよっていうことだけを習って、まあ、年号とインパ分離独立、これだけでまあ知識として終了だと思うんですけど、実はこの後にも、まあ、もちろんあの歴史は続いているわけで、1947年にインパが分離独立する過程の中で、まあ、インドのでかい大陸の中で、ムスリムとヒンドゥーっていうのは、もちろんそのムスリムが多い地域とかヒンドゥーが多い地域とかあったりはするものの、点在して存在していたわけですよ。点在して暮らしていて、その人たちがムスリムの国、パキスタン、ヒンドゥーが、まあ、多い国、インドって分かれるってなった時に、大移動が発生するわけですよね。パキスタンっていう国に向かって、あのムスリムは移動していくわけですし、まあ、パキスタンのその北側の方に住んでいた人たちはもちろんその、ヒンドゥー教徒であれば、インドに向かって移動していくっていうことで大移動が起こって、その過程では実はヒンドゥーとムスリムが互いに虐殺に及んでいるっていう歴史があります。この死者数は100万人にも上るとされているので、本当に大規模な虐殺が起こっていたっていうことが伺い知れるんですけども、もちろんその独立から70年以上経った今でも、そのインパはジャンムカシミール州の貴族をめぐって、まあ、戦争が起こったりとかしてもいますし、その宗教対立っていうのは常に起こっていて、今もなおそのイギリスが引き起こしたというか、イギリスが助長したその宗教対立っていうのの影響下にあるのがこのインドという地域です。で、今どういうことがそのインドで起こっているかっていうと、2014年にインドの首相に就任したのがナレンドラ・モディという人で、このモディっていう人、皆さん名前聞いたことありますか？渋谷にあるモディとかそういうのとは違いますよ。モディっていう人は、まさにそのヒンドゥーナショナリズムに沿った政策を推し進めてきた、まあ、非常に右派的な人でして、ヒンドゥーナショナリズム、ヒンドゥー至上主義というのは何かっていうと、まあ、強くて偉大なインド国民、インド国家っていうのをヒンドゥーが掌握することによって目指そうっていう、まあ、政治思想なわけです。インドも日本と同様で、政教分離っていうのを国是としているんですけど、ヒンドゥー至上主義っていうのは、本当にその政教分離の真逆をいくというか、政教分離っていうのは、その国家が政治を、国家が宗教を扇動していく、国教っていうのを扇動していくっていうのはダメだよっていう考え方ですから、まさにこの政治の側がヒンドゥーっていうのを推し進めるっていうのは、もう本当にこの政教分離とも反するわけなんですけど、まあ日本でもまあ近いようなことは起きてますけどね、常に。なんかそんなことが起こっていて、ムスリムに対する差別的な政策っていうのも本当に目立つっていう現状があります。で、そういったまあインドの現代の政治の流れを組んだ上で、 RRR の話に戻りますと、RRR で描かれているのは、まあ、徹底して暴力による抵抗っていうことなわけですよ。暴力によって、このイギリスを、インドを、不当に植民地化しているイギリスを追い払おうっていうことを、作品を通して行っているので、まあ、暴力っていうところが大きなテーマになってくるわけなんですけど、この RRR で描かれるイギリス人っていうのは本当に極悪非道かつ残忍で、特に最初のシーンは本当に衝撃的だと思います。イギリス総督の夫人が、田舎の小さな村で、その村の少女、マリにメヘンディーを施してもらうんですけど、メヘンディーっていうのはヘナタトゥーっていうやつで、それを施してもらう間に、まあ、マリは子守歌を口ずさむんですけど、それをすごくお気に召したのか、夫人は少女をさらおうとします。で、そのマリの母親が、まあ、もちろんそのさらわれるわけだから、追いかけるじゃないですか。そうすると、イギリス人の警官が母親を銃によって殺そうとするわけです。ただその引き金を引こうとした瞬間に、上の定石がそれを制止しにかかって、お?人道的な意味での制止なのか?と思うと、そうじゃなくて、そのインド人を殺すのは、7つの海を渡ってはるばるインドにたどり着いた1ポンドの銃弾だっていうことを言って、その1ポンドの銃弾を使うのにインド人を値しないっていうことを言うわけですよ。つまりインド人の命っていうのは1ポンドに満たないっていうことをこいつは言っているわけで、警官はその母親の頭を銃で撃つのではなくて、殴打することによって倒して車で去っていくっていう、本当にひどいシーンなんですけど、まあフィクションとはいえ、イギリスは植民地後期の時代にはインド人を裁判なしに逮捕投獄できる法律を通すようなことをしていたので、それに際してはもう虐殺とかも起こっていて、全然そのフィクションとはいえ、それぐらい残忍なことが起きていたのは事実なんですけど、ただやっぱりこうしたインドの残虐な行為に対して立ち上がって独立への道を築いてきたのって、間違いなくガンディっていう人なんですよ。で、このガンディっていう人って、まあ皆さん知ってると思うんですけど、非暴力、非服従で知られるように、暴力に反対するというか、暴力ではないやり方で、インドの独立を目指そうよっていうことをやってきた人で、RRR に描かれているような暴力っていうのは、その真逆なわけなんですよね。この映画は、その、ガンディの存在っていうのを一切描いていないので、まあ、ガンディを亡き者にしていると言っても過言ではないと思うんですけど、なんかただ、便宜上そうしたわけではないように、僕は感じるわけですよ。っていうのも、最後にエッタラジェンダっていう曲が流れるんですけど、このエッタラジェンダっていう曲が流れてる間に、インドの、まあ、この曲自体もそうなんですけど、インドの各地で闘争を展開した、まあ、鍵括弧付きの英雄たちの名前っていうのを列挙していって、で、まあ、各地の、その英雄たちの顔がドーンって出てくる演出があるんですけど、まあ、それを見てもわかるように、この RRR っていう映画は一貫してその暴力闘争っていうのをテーマというか題材に取り扱っているわけで、もしここでそのガンディがいる世界線を描くというか、史実に基づいたインドの独立っていうことを扱うのであれば、そこに絶対ガンディの名前は入ってくるわけだけど、ガンディは無視しておいて、暴力闘争を行った人たちを英雄視して、最後に曲で エタラジェンダーという曲で紹介していくっていうのは、もう明らかにその非暴力っていうものは無視して暴力だっていうことを訴えかけている内容にもなっているので、これはもう本当にそのガンディを無視している映画っていうことにも当たると僕は感じました。で、実はこの映画の主人公であるビームとラーマっていうのは実在する人物をモデルとして作られたキャラクターで、ビームはニザームハン王国の先住民ゴーンド族の革命指導者で、封建的なイスラム反王に対して小規模な反乱を率いていた人物で、ラーマはイギリスの植民地支配に抵抗運動を率いて、インドの各地でゲリラ的な武力蜂起っていうのを行っていた人物として実際にいたんですけど、この二人は実は別々の場所で別々の暴力闘争、まあ今言ったように内容も全然違う暴力闘争を行っていた人物なわけです。で、まあまさにこの二人っていうのも、まあ、暴力っていうところでつながっているわけなんですけど、当然会ったこともない人物なんですよね。なぜなら二人は別々の場所で生まれ、別々の時代を生きていた。まあ、少しだけ被ってはいるんですけど、別々の時代を生きていた人たちなので、当然会ったこともない。で、まあ、実在の人物は使ってはいるんだけど、まあ、架空の英雄伝みたいな感じで、描かれているのがこの RRR という作品で、なおかつ、このビームとラーマっていうのを、まあ、神話的な描き方をしてもいるわけなんですよ。っていうのも、インドには、ラーマーヤナとマハバーラタっていう二つの、まあ、二大聖典みたいなものがありまして、その中に出てくる英雄のラーマ、そしてビーマっていう二人と、このビームとラーマっていうのはすごくこう、重ねられて描かれているっていうところも、まあ、作品を見ると明らかなので、そういったところを考えると、この映画の最後に待ち受けている、インドのイギリスへの勝利っていうのは、まさにこのヒンドゥー教徒の勝利っていうこととも言えるわけです。なので、国、ネーションっていうのとヒンドゥーっていうのが、まあ、一体化して考えられているっていうのが、ヒンドゥーナショナリズムの、まあ、中心的なところでもあるので、まあ、まさにヒンドゥーナショナリズムに近い、文脈っていうのをこの映画からは感じざるを得ないなっていうふうに思います。じゃあこのヒンドゥーの勝利っていうのは一体誰に対しての勝利なんだろうっていうことを考えると、まあ当然イギリスなわけなんですけど、国家を標的にしてナショナリスティックな復讐劇を作るっていうのはやっぱすごく怖いことだなっていうふうに僕は思います。現実にはガンディっていう存在なしにこのインドの独立っていうのは絶対成し遂げられなかったと思うんですが、この暴力によってインドを独立へと導くっていうストーリーっていうのは、タランティーノが撮ったイングロリアスバスターズっていう映画にもすごく近いところはがあって、このイングロリアスバスターズっていうのはまあ、ユダヤ人がナチスドイツをぶっ殺すっていう、まあ、内容、まあ、汚い言い方ですけど、ぶっ殺すっていう内容なわけなんですけど、それと、まあ、この RRR の違いっていうところを考えると、イングロリアスバスターズの標的っていうのは、ナチスドイツで、まあ、ナチスドイツの思想というか、差別、人種差別、に対する反抗っていう、反撃っていうところが、大きいなっていうところがあって、ただこの RRR は、まあ明らかにこう、イギリスっていう国に対しての反撃なので、国を標的にしているっていうところはやはり恐ろしい側面なのかなっていうふうに僕は、すごく感じました。たくさん RRR の話をしてきたんですけど、決してこの映画が嫌いかというと全然そんなことなくて、本当に面白い映画だと思うんですよ。ただもう日本の中でもこの RRR っていうのは本当に 崇拝されてると言っても過言ではないほど熱狂的なファンがたくさんいて、まあ本当なんかこう芸能人の方だったり、まあ芸人の人とかがあの RRR をおすすめしている、ラジオとかでおすすめしているのもすごく聞いた、よく聞いたことがあるし、あのすごい大人気の映画だなっていうふうに思う一方で、じゃあ日本人がどれぐらいインドに興味があるかっていうと、なかなかインドに興味を持ってこの映画を見てる人っていなくて、むしろ RRR を見て初めてそのインドっていう国に触れる人がたくさんいて、無意識のうちにこのヒンドゥーナショナリズムっていうものの片棒を担がされているっていうこともなんか起こっているんじゃないかなっていうことをすごく僕は危惧していて、改めてそのインドの実際の歴史とか文化に触れた上でこの RRR っていう映画も見て、いろんな角度から RRR、そしてインドを見つめ返してくれる人が増えたらなっていうふうに思って、今回は RRR の話をしてみました。スヌーピードッグのデマカーシンドローム。ではエンディングです。今回は RRR というインド映画について爆語りしてきたわけですけど、あの実はこの内容については以前ノートで記事も上げていて、 RRR爆発的なヒットの陰で加速するヒンドゥーナショナリズムっていうあの記事を発信しています。でこれがあの一昨年の冬、もう本当に見にこの映画を見た割と直後ぐらいにあの出した記事なんですけど、この内容が結構そのまあ日本の人にとってはあんまり馴染みがないことだったからっていうのもあるかもしれないけど、結構なんかたくさん読んでいただいていて、X とかでもこの記事を引用していろいろあの内容を投稿されてる方とか見たりもしていたので、もしこのポッドキャストを聞いて RRR について興味を持ってもっと知りたいなとか詳しく知りたいなって思った方は、概要欄に貼ってあるリンクの方から飛んでもらえると嬉しいなと思います。なかなか口頭で喋るってなると、まとめて喋ってるつもりではいるんですけど、上手に喋れてないと思うので、なんか、しっかり体系化された文章っていうか、ちゃんとした文章で読んでみてほしいなっていうところでもあるので、ぜひ見てみてください。ということで、スヌーピードッグのトマカーシンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。Twitter、ハッシュタグスヌロムでのツイートもお待ちしています。そして番組を Spotify で聞いてくださっている方は、フォローしてくださると新しい話が自動で追加されていきますので、ぜひフォローしてください。そして高評価もできればお願いします。はい。それではここまでのお相手は、スヌーピードッグでした。今週も頑張っていきまーしょい。